8、裏表紙。戦後80年、今伝えたい戦争の記憶。第18回、焼け野原の後を生きて。田村鈴子さん、昭和7年生まれ。昭和16年、私は国民学校に通い、両親と兄、弟、妹と共に兵庫県で暮らしていました。その年の12月8日、太平洋戦争が開戦。ラジオからは、日本は神の国だから負けることはない。神風が吹く、と繰り返し伝えられていました。戦火とともに壊れていった私の日常。昭和20年には戦況が一変し、日本本土がたびたび空襲を受けるようになりました。学徒動員で学校へ行っても勉強どころではなく、グループごとにその日の作業が指示されました。私たちは阪神間、大阪と神戸の間の地域にある酒造会社の焼け跡で釘拾いなどをさせられました。先生から拾った釘は鉄砲になると言われていましたが、ある日、もう釘拾いはやめて、焼け跡に残った米を拾いなさい、と言われました。焼け焦げた玄米茶に入っているような小さな米を集めて、ハンカチに包んで持ち帰りました。学校に戻る途中、海辺より水筒に海水を汲むこともありましたが、空襲警報が鳴ると、急いで林へ逃げ込んでいました。友人の一人が、履物を忘れた、と浜辺に戻った際、低空飛行していた戦闘機に撃たれて、命を落としました。まだ子供だった私でさえも、それがとても残酷で許せない行為に思えました。学校では、先生から、〇〇さんが昨日の空襲で亡くなりました、と知らされるばかりでした。そして、8月6日には、阪神間でも空襲があり、私の家にも小型爆弾が2発落ちました。家族6人の命が奪われましたが、奇跡的に私は生き残りました。体は傷だらけでしたが、不思議と痛みは感じず、涙も出ませんでした。一番辛かったのは、食べ物が全くなかったことです。その後、8月15日に終戦を迎えました。喜ぶ人、悲しむ人、様々でしたが、私には何が起きているのかわかりませんでした。ある日、友人の親戚が米を作っていると聞き、分けてもらいに行きました。物々交換が当たり前だった当時、田舎のおばさんに、そのセーターと交換してあげる、と言われ交換してもらいました。しかし、国が物資を厳しく管理していたこともあり、淡路島から明石へ渡る船を降りたところで警察に捕らわれ、米は没収されました。服を差し出して手に入れた米が取り上げられた悔しさに、私は涙を流しました。また私たちには別の心配がありました。米軍が神戸に上陸したら、男性は殺され、女性は連れ去られると噂が広がり、毎日怯えて暮らしていたのです。しかし、実際にはそのようなことはなく、米兵からチョコレートやチューインガムをもらい、喜んでいたことを覚えています。戦争を二度と繰り返してはいけません。世界中の人々が仲良く幸せに暮らせるよう心から平和を祈ります。写真、親しかった兄と写る田村さん。昭和10年頃。写真終わり。市では市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページ、または文化国際課、20-1534へ QR コードがあります。 裏表紙終わり。